新年の初めに皆様と共に主に礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。神様と共に歩む希望を聖書から教えられたいと思います。皆さんは羊というとどんなイメージがあるでしょうか。私が子供の頃住んでいた小樽市にある桜町という町の和光学園というところでは、軽度の知的障害の大人の方が畑で野菜を作ったり羊を飼ったりしていました。そこで土曜日などにグラウンドを借りて野球をすることがあって羊をよく見ていました。そこで感じていたのは、羊は真っ白ではないということです。白い毛は持っていますが、汚れてもあまり気にかけないのか、土などで汚れていること。また集団で羊はいることが多いですが、羊を飼っている大人の方に導かれて生活しているということが、子供心ながら分かっていたと思います。犬や猫は、賢いところがあると思うんですけども、羊は賢くないなと子供心に思っていました。今日は詩編23編1節から3節を見ていきたいと思います。3つのポイントでお話しします。1つ目のポイントは、私は乏しいことがありません、私は乏しいことがありませんということ。2つ目のポイントは、憩いの見際に、憩いの見際にということ。3つ目のポイントは、私の魂を生き返らせ、私の魂を生き返らせということです。1つ目のポイントは、私は乏しいことがありませんということです。一節をお読みします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。最初の言葉は神ご自身の名前から始まります。出エジプト記3章で、私はあるというものだと自己紹介されたことに関係しています。神様は何者にも依存せず存在し、すべてを創造されるお方であるという意味を持っています。ダビデはそのような方が私の羊飼いであると告白、宣言しました。ここで断言しているのです。ここでは主と私の関係についてダビデが語っています。主は私の羊飼いである、私の羊飼いは主である、私のということが強調されています。ダビデは少年の頃羊飼いでした。自分の羊を助けるためにライオンと一人で戦うほど勇敢な羊飼いでした。そしていつも神様、主が私を助けてくださる方であるということを体験している人でした。その勇敢なダビデがこの詩編では、自分をひ弱な一匹の羊に例えています。羊は動物の中でも最も弱い動物であるということが言われています。目が弱く近眼で、道で転んだり崖から落ちたりすることもあるそうです。転んで仰向けになると自分で起き上がるということができません。また飲み水が良い水なのか悪い水なのかということを判断することもできません。 いつも怯え、安心しなければ眠ることもできません。羊は羊飼いがいなければ水を飲むことも、正しい道を歩くことも、ゆっくり眠ることもできないのです。ダビデは、主が自分を飼う方であり、自分自身は主に飼われている羊であると告白しました。主が私の持ち主であり、所有者である。私を作られた創造主である。主が私を作り、この命を作られたので、私の人生には意味があり、目的がある。主は私の人生の目的も与えてくださるお方である。羊のような弱い私に配慮を持って見張り、見守り、保護される。だからどんな時も満足して乏しいということがありませんというのです。ダビデはイスラエルでは歴史の中で最も尊敬されている王です。私が聖地旅行で訪れたエルサレムでも、町のど真ん中にダビデがここで眠っているというところがありました。そのダビデが自分を羊であるとしてへり下って、羊飼いである神がいなければ生きていけないものであると告白しているということです。二つ目のポイントは、憩いの御際に、憩いの御際にということです。二節をお読みします。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。イエス様は、私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っていますと言っています。しかし私たち人間は羊飼いが必要であるにもかかわらず、囲いの外で羊飼いなしで、めいめい自分を基準として、自分がしたいように生き行動するものです。私たちが安眠できるというのはどういう時でしょうか。決まった枕がなければ眠れないという方、ホテルなどに行くと眠れないという方もいます。真っ暗でなければ眠れない方がいると思えば、少し明かりがないと不安だという方もいるでしょう。それでは、羊はどのような条件があれば緑の牧場に伏して眠ることができるのでしょうか。実際に羊飼いをしていた人が本に書いているのですが、飢えていない、お腹が空いていないということ、全く安心できる場所であるということ、仲間の羊たちと摩擦がないこと、害虫に苦しめられていないこと、これらのことがないと伏すことができないということです。羊は少しでも危険があるとなると伏さずに立っているのだそうです。これらの羊が眠ることができる 条件を満たすことができるのは唯一羊飼いだけだということです。当時緑の牧場はどこにでもあるというものではありません。安全な、しかも緑の牧場を羊飼いたちは苦労して探していたと思われます。現代の私たちに当てはめてみるとどうでしょうか。私たちにとっての緑の牧場とは、安心して伏して寝れるところとは一体どこを指すのでしょうか。それは何か特定の場所を指すのではなく、今ここ私たちが生きて今歩むこと、ここに共に歩まれる御霊なる主が、神様がこの牧場を備えてくださるということです。その主が憩いの右側に伴われるとあります。憩いの右側とは本当に渇きを癒すことのできるところです。最近の世の中のキーワードの一つは癒しということではないでしょうか。温泉、趣味やペットや小さな子供と触れ合った時に癒されたという言葉をよく聞きます。しかし主イエス様は一時だけの癒しではなく、イエス様を信頼して歩む者は主イエス様だけが与えてくださる永遠の命を、そこにつながる生ける水を与えてくださる方です。そういうところに主が伴って行ってくださって、一緒に行ってくださるのです。たとえどこであろうとも、特定の場所によらずに主イエスの命によって生かされるなら、今ここが癒し、緑の牧場、憩いの右側であるのです。三つ目のポイントは、私の魂を生き返らせ、私の魂を生き返らせということです。三節をご覧ください。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。私たちは羊飼いを退けて自分勝手な道を歩みやすいものです。しかし良い羊飼いが羊を正しい道に戻すように、主は私たちをご自身の正しい道に戻し、魂を生き返らせることができるのです。私たちが私たちの本当の飼い主、主のもとに帰ることができるのは、神様の一方的な恵みによります。ルカの福音書の放蕩息子の例えのように、自分勝手に歩んでしまう私たちでも必ず戻ってくると信じて、決して諦めずに待ち構えて走り寄って迎えてくれる、そんな神様です。そして皆のゆえに、主はご自分の名前にかけてご自分の羊を守ってくださるのです。今日から2026年が始まりました。今年はどのような年になるのでしょうか。どんなことがあったとしても、 神様が私の羊飼いで憩いの御際に伴われ、私の魂を生き返らせてくださいます。この神様と共に歩む一年であるように願います。お祈りをお捧げします。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。神様、私たち羊のように本当に弱く、間違って違う道に走ったり、またゆっくりと眠ることのできない時もある私たちです。この新しい年、しかし神様が私の羊飼いで憩いの御際に伴われ、私の魂を生き返らせてくださいますから、ありがとうございます。どんな危険な場所にあっても、あなたが伴ってくだされば、そこは安全な緑の牧場です。どうぞ神様、今年一年もあなたが私と共に、私たちと共に伴ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。